黙示録の3章の1節から6節であります。ヨハネの黙示録の3章の1節から6節、もう一度1節からお読みいたします。サルディスにある教会の天使にこう書き送れ。神の七つの霊と七つの星とを持っている方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたが生きているとは名ばかりで、実は死んでいる。あなたが生きているとは名ばかりで、実は死んでいる。目を覚ませ。死にかけている残りの者たちを強めよ。私はあなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めない。だからどのように受け、また聞いたか思い起こして、それを守り抜き、かつ悔い改める。もし目を覚ましていないなら、私は盗人のように行くであろう。私がいつあなたのところへ行くか、あなたには決してわからない。しかしサルディスには少数ながら衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩くであろう。そうするにふさわしい者たちだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。私は彼の名を決して命の書から消すことはなく、彼の名を死の前と天使たちの前で公に言い表す。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。サルディスの教会でありますね。この教会とはどのような教会であるのか、冒頭このように主は言われます。私はあなたの行いを知っている。あなたが生きているとは名ばかりで、実は死んでいる。生きているとは名ばかりで、そこはありますけれども、そういう名があるということですね。名ばかりでというと、もう中身がないというふうに、そこで厳しく咎められていることを私たちはそこに読み取るのですけれども、名ばかりでと言われているサルディスの教会はそういう名を持っているということです。まあ、言葉を変えて言えばそういう評判を持っているということであります。生きているという評判を持っているということ。このように主から言われるまではですね、自分たちがまさかそれは名ばかりだとは思わない。そういう名をもうすでに持っているということです。他の貧しい教会とは違います。その貧しい教会は見るからに貧しいから、まさか自分たちが神様の前で認められているとは思わない。反対にこのサルディスの教会はそういう名を持っていますから、このように主から咎められるまではそれが名前だけのことだとは思わない。こういう状態です。評判を得ている。評判を得るには評判を得るなりの理由があるわけですね。今までの教会の歩みの中において認められるようなことが数々あったということ。また認められるようにいろいろな事柄が整ってきたということです。そうしなければ生きているという名を持つことはできません。そのような評判を得ることはできません。だけども改めてここで、実はそれは名ばかりなんだと、実は死んでいる、こう厳しく咎められているのであります。私はあなたの行いを知っている。それは名ばかりで、実は死んでいる。生きていることが名ばかりになってしまっているということです。ではこの生きているというのはどういうことなのかですね。本当に生きているとはどういうことなのか。 次の2節を見るとこうあります。あなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めない。もう完全なものではなくなっているということであります。名ばかりになったというのはですね、生きているということが名ばかりになったというのは、あなたの行いが完全でなくなった、まあ言い換えればそういうことです。しかしここで私たちは福音を誤解してはなりません。福音における完全さとは、罪がないとか欠点がないとか、もう落ち度がないとか、そういう完全さではありません。完全ということが出てくるとですね、福音を抜きに私たちは完全を考えると、もう落ち度がない、欠点がない、こういう完全さを考えますが、福音における完全さはそのようなものではありません。フィリピの信徒の手紙の3章、これが福音における完全さを私たちに単純明快に教える答えです。フィリピの信徒の手紙の3章、3章の12節から読んでみますとこうあります。フィリピの信徒への手紙の3章の12節から、私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捉えたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです。だから私たちの中で完全なものは誰でもこのように考えるべきです。まあ、これが福音における完全さです。キリストを求める、このことをやめたとき、私たちは神様の前で完全なものではなくなります。いろいろな賭けがあり、罪があり、本当にどうしようもない姿、倒れたり、また迷ったりしているけれども、でもそこで悔い改めてキリストを求め続けている限り、神様の恵みのゆえにキリストを求め続けている限り、その人は神の前では完全なものです。自分の行いに頼ろうと思えば頼れないわけではないけれども、自分の行いなど何者ぞと、ね、今までいろいろなことを成し遂げたと思っていたが、成し遂げてきたことなどは何だったんだと、改めて自分のここまでの歩みを悔い改めて、神様の光の中でそれを見たときには、到底神様の前で何一つ誇るべきものはないと言って、本当にそれをよく認めてですね、悔い改めて、なんとかキリストとその復活の力とを知り、なんとかその苦しみにさえ扱って、その死の姿にあやかりながら、なんとかして死者の中からの復活に達したい、なんとかこの今の自分ではなくてですね、過去の自分の行いや自分が積み重ねたものが気づいている自分ではなくてですね、気づき上げている自分ではなくて、このような自分を捨ててですね、このような自分を本当に悔い改めて、そしてキリストの力に預かりたい、キリストの救いに預かりたい、たとえそれがキリストの苦しみに預かることであっても、とにかくキリストの救いに預かりたい、その力に預かりたい、キリストの清さ、また正しさ、それを求めて、その救いに預かろうとして求め続けるのが、救いにおける完全なものの姿です。これがなくなったということです。サルディスの教会には、かつてはあったわけですね。そうしなければ福音を信ずることはできませんから。本当に、このサルディスにキリストの福音が伝えられたときに、人々は悔い改めてですね、あ、自分の過去というものを悔い改めて、神様の前で悔い改めて福音を信じて歩み始めたんだけれども、いつしか そのようなキリストを求める姿を失っていたということです。これはファリサイ派律法学者たちが示していた姿とも重なります。彼らもまた神様の前で自分が完全なものであるかのように人々からも認められ、自分でも自分を認め、そして救い、本当に神様から救われるべき自分の姿はもうわからなくなっていたんですね。自分が積み上げてきた過去、自分が積み上げてきた過去を頼りとしたり誇りとしたり、またそれによって自分が生きているかのように思い始めておりました。まあ、そのようなところへイエス様がおいでになって、彼らが実はどのようなものであるかを明らかにしたときに、改めて明らかにされた事柄が、福音書の中には出てまいりますけれども、このサルディスの教会も、キリストを信じるようになって、素晴らしいことが起きたわけですね。素晴らしいことが彼らによってこうなされていったわけです。でもこれが彼らの罠になりました。これによって彼らは名を得たんだけれども、名ばかりになってしまったということです。名を得たんだけれども、そこでキリストイエスにおいて生きる、その中身を失っていたということであります。まあ信仰生活において自己満足、まあ一言で言えば自己満足です。これがいかに恐ろしいものであるかであります。自己満足、三章の二節を見ますと、ここでは目を覚ませとあります。目を覚ませ。これは目を覚ませというのは、一旦目を覚ませではなくて、本当に目を覚まし続けよですね。目を覚まし続けよ。死にかけている残りの者たちを強めよ。私はあなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めない。だから、どのように受け、また聞いたか思い起こして、それを守り抜き、かつ悔い改めよ。どのように受け、また聞いたか思い起こして。このサルディスの教会の人々がですね、キリストを信じるというのは、本当に大変なことだったと思います。他の神々を、信じるそのような人々であり、またそのような人々の間で生きていた人々がですね、自分のいろいろなものを捨てて、そして悔い改めてですね、本当にこの聖書の神を恐れて自分の罪を知り、そして悔い改めて、ただこのキリストなんだと、十字架のキリスト、自分の努力や自分の意欲で救われたりはしない、本当にこのお方によって、しかも復活されたイエス・キリストが今生きて導いてくださらなければ、助けてくださらなければ、自分には何もないとして信じて歩み出すということは、これは大変なことだったと思います。まあ一言で言えば自分の過去をですね、神様の前で捨ててですね、自分が築き上げたものを捨てて、それらによって神様の前に立つことはできない、そして悔い改めて死を信じました。でもそのキリストを信じて歩み出す歩みの中で、今度はキリストの恵みによって与えられたものなんだけれども、新たなものを築き始めていたということです。 悔い改めから悔い改め進まなければならないんだけれども、その悔い改めがもうずっと昔のことになっていたということ、どのようにしてあなたの信仰が始まったのか、どのようにしてあなたがここに立っているのか、それを思い起こして、かつ悔い改めよ。そういう意味で信仰から信仰への歩みは決して過去を土台としては立ちません、ね、歩んでいけばいろいろなものが以前とは違い成し遂げられたり、あるいは得られたり、そういうことがこう起きてくると思いますが、そこに私たちは足場を置きません。後ろのものを忘れであります。後ろのものを忘れ。これがこのサルディスの教会においては失われていた。そのような後ろのものを忘れて悔い改め、改めてもうキリストによるほか救いはないとして、このキリストを信ぜよ。このお方に望みを受け、これであります。もしそのように目を覚ましていないなら、私は盗人のように行くであろう。私がいつあなたのところへ行くか、あなたには決してわからない。まあこのような警告を無視してですね、自己満足し続けているならば、私は行くと。それもキリストを知らない人々のところへ行くように行くということです。キリストイエスによって御言葉が伝えられ、そしてまたキリストイエスによって救いが成し遂げられ、それを受け入れて歩む人々のところへ行くようにではなくてですね、そうではなくて、キリストのことを知らない人々のところへ行くように私は行くだろうということです。私がもう一度来る時があるけれども、それは盗人が夜行くようにあなた方のところへ行くであろうということです。そしていつあなたのところへ行くか、あなたには決してわからない。実際待ち望んでいないからであります。主よ来たりなさいという、そのような神様のキリストのもう一度おいでになる時を待ち望む、そのような祈りもまた求めも彼らの間になくなっているからであります。イエス様は教会に、私がもう一度来ると教えてくださいましたが、マルコによる福音書の失礼、マタイによる福音書の24章の42節を見ますと、マタイによる福音書の24章24章の42節を見るとこうあります。だから目を覚ましていなさい。いつの日自分の主が帰って来られるのか、あなた方にはわからないからである。このことをわきまえていなさい。家の主人は泥棒が夜のいつ頃やってくるかを知っていたら、目を覚ましていてみすみす自分の家に押し入らせはしないだろう。だからあなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。イエス様はもう一度来られると。だけども空は泥棒が夜来るようにやってくるんだと。だから目を覚ましていなさい。とこういうわけですね。だから目を覚ましていなさい。どのように目を覚ましていたら良いのだろうかと思うわけですが、でも、キリストの救いを待ち望む者として目を覚ましていなさいということです。主を来てくださいという仕方で目を覚ましていなさいということです。主がもう一度おいでになる時をですね、待ち望む者のように目を覚ましていなさいということ でもこのような主がもう一度おいでになる時を待ち望むことがなくなった時には、これはもう眠っている状態であります。テサロニケの信徒への手紙の五章では、この同じことが使徒の手によって次のように書き記されています。テサロニケの信徒への手紙の第一の五章ではですね、兄弟たち、その時と時期についてあなた方には書き記す必要がありません、必要はありません、盗人が夜やってくるように主の日は来るということをあなた方自身よく知っているからです。人々が無事で安全だと言っているその矢先に突然破滅が襲うのです。ちょうど妊婦に生みの苦しみがやってくるのと同じで、決してそれから逃れられません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいるのではありません。ですから主の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです。あなた方はすべて昼の子、光の子、昼の子だからです。私たちは夜にも暗闇にも属していません、まあ、これは待ち望んでいるということです。あなた方は待ち望んでいるから、キリストイエスにおいて救われることを待ち望んでいるから、求め続けているから、何かがよくできたからといってですね、そこのところで満足して自己満足したりしないでですね、最初キリストを信じた時と同じようにですね、悔い改めて失うものを忘れて、なおキリストの救いを求めて、その救いに預かりながら進んでいるから、ますます主を知ることにおいて、ますます主の恵みを受けることにおいて強められながら進んでいるから、あなた方にとっては確かにキリストがもう一度おいでになるとき、いろいろなことが起きるんだけれども、でもそれによって盗人が夜やってくるようにキリストが来たとあなた方は受け止めることはない。キリストの救いをますます待ち望んで、ますますキリストの救いに望みを置いて、それを受け止めるように進んでいく者たちなんだと言っているんですね。私がいつあなたのところへ行くか、あなたには決してわからない。まあ、そうならないようにですね、生きていると言いながら救いを本当に求め、キリストの救いに預かって生きていると言いながら、実はそれは名ばかりで、本当のところはキリストの救いを求めてもいないし、それに預かることがどんなに必要なことであるかを以前のようにはもう思っていない。神様に求めるところ、キリストに求めるところはもう実はなくなっている、こういう姿だとコサルディスの教会は咎められているわけです。最初の三章の一節の始まりのところに、主がご自分のことをこのように紹介しているのは意味深いことであります。神の七つの霊と七つの星とを持っている方が次のように言われる。神様の七つの霊、本当にキリストの神の霊、この神の霊をあふれるほどに持っておられる。私たちの弱さを強めてあまりある霊、私たちの愚かさを補ってあまりある霊を持っておられるお方、このお方が次のように、そのような豊かにご自身の霊を注ぐことのできるお方、そしてまた七つの星、本当の栄光を与えることのできるお方、あふれるほどに与えることのできるお方、そのお方が目の前にいるのに、そのお方に対してあなたはもう何も求めなくなってしまっている。 それを必要ということさえわからなくなっている。まあこのように咎められているのであります。しかしサルディスには少数ながら衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩くであろう。そうするにふさわしい者たちだからである。衣を汚さなかった者たち。白い衣、白い衣とはどのような衣かですね。ヨハネの黙示録の7章の13節14節に白い衣が出てまいります。ここではこのように出てまいります。すると長老の一人が私に問いかけた。この白い衣を着た者たちは誰か、またどこから来たのか。そこで私が、私の主よ、それはあなたの方がご存知ですと答えると、長老はまた私に言った。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。こういうものです。子羊の血でその衣を洗った者たちであります。いろいろな困難の中で、苦難の中で衣を子羊の血で洗った者たちである。ますますいろいろな難しさに合えば合うほど一層キリストの救いに、その罪を清めるその救いに、罪から救い出して罪を清める救いに、ますます預かった者たちであります。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。私は彼の名を決して命の書から消すことはなく、彼の名を父の前と天使たちの前で公に言い表す。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。まあこのサルディスの教会に対しては厳しい咎めが与えられていますけれども、この教会は人から咎められている教会ではありません。また自分自身も咎められるべきところがあるとは思っていない。だからこそ一層この御言葉、これを聞かなければならない教会であります。ここまでにいたします。お祈りいたしましょう。神様、あなたの恵みの御言葉を感謝いたします。私たちの信仰の歩みが立ち止まるとき、実はその信仰による行いが死にかけていることを改めて覚えます。信仰から信仰へと、私たちは後ろのものを忘れて前へ進んでこそ、あなたの御前に生きるものであり、また完全なものと認められることを思います。多くの賭けがあり、また過ちがあり、本当にあなたの御前にいかに足らないものであるかを覚えつつ、決してあなたの御前に私たちが何事かを成し遂げたかのように過去に足場を置くことなく、悔い改めと信仰を新たにしながら、ますます主の恵みに預かり、ますます主の霊の力に満たされ強められて、人の栄光ではなくあなたの栄光をこそ求めて前に進むことこそ私たちに求められていることであり、そのように生きよと常に励まし、また慰め、そしてまた咎めて導いてくださるあなたの導きを感謝いたします。どうぞ死にかける私たちの魂を常に主の前に生かしてください。本当に恐るべきことは、 人の誉れの中で私たちの魂が眠り、そして死んでいく、その皮肉であります。私たちが何事かを成し遂げたと自ら満足するときに死にかけていく恐ろしさであります。どうぞ主よ、あなたの御前に誠の悔い改めと信仰を持って、誠の主から与えられる喜びと希望に満たされて生き続けることができるように、どうぞ導いてください。感謝して、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の326番です。